皆さんこんにちは。午前に引き続きまして、再びまた世界宣教のことについて共に分かち合いたいと思います。私は今でも、今は太田聖書バプテスト教会の牧師にはなっておりますけども、私のうちにはいつも宣教の思い、未だ宣教師気分がマスク、慣れないですね、まだ。おぉ、喋りやすいです。まだまだ私自身が宣教師魂がありますので、きっとこれはもう主に召されるまで宣教師として生きていくのではないかと思いますけども、本当に今回この船橋教会、7年ぶりということで、でも全然7年なんていうブランコを感じさせない、ここに来るとあの顔この顔あの方々、また新しい出会い、いろんな出会いがまたいただきましたから、また次呼ばれる時にまたさらに新しい信仰の友ができることを楽しみにしております。またぜひ皆様の方でも、もし何か出張ですとか旅ですとか、機会がございましたら、群馬県に来るときにはぜひ太田にお寄りいただければと思います。おもてなしを、最善のおもてなしをしたいと思います。さあ今回、この選挙大会、主が私のために良くしてくださったすべてのことに対して、私は何とお答えしようというテーマでお話をさせていただいておりますけども、今日の午後は香ばしい香りである宣教の働きというお話をさせていただきたいと思います。この私たちが、主が私たちに成してくださった良いことすべて、それをぜひ思い起こしてくださいということを午前中に話しましたけども、私もそのことを思い返しつつ、この船橋教会との関係なども、思い起こして見てみました。その中で、この教会は実は私のこの宣教人生の中に大変こう深く関わっているんです。まず、私が現在牧会している太田聖書バプテスト教会、5年前に新街道が立ちました。この教会が今何年目？新街道になってどれぐらいですか？そうですか。うちの教会5年前に立ったんですけども、その時に本当にたくさんのアイデア、アドバイス、また、教会としてのイメージというか、モデルとなったのがこの、船橋聖書バプテスト教会。遠目から見るとですね、この皆様からの左側、これが太田聖書バプテスト教会です。すいません、なんか屋根の色まで同じにしてしまって申し訳ないんですけども、本当にこの船橋教会がいいモデルとして、さらにバージョンアップさせて、太田聖書バプテスト教会を作ることができました。そういった意味で本当にこの教会からのたくさんの恵みが私にはあるわけです。また、この教会の前任牧師である三沢先生のこの街道が立っている場所は、和子先生のご実家を太田教会として購入させてもらって、その上に太田教会が立っています。そして現在私たちが住んでいる牧師館は、先生たちが住んでいたお宅に私たちは住んでいるわけです。感謝ですね。そして私は今アフリカウガンダの宣教師として17年間使いさせてもらいましたけども、ウガンダの宣教師となるために、私は暗修礼という、信仰が佐藤はしっかりしているかどうか、聖書知識をちょっと確認しようという、そういう場があった時に諮問をしてくださる、勉強を一緒に手伝ってもらって試験をしてくださっている試験官が三沢先生だったんです。先生の手ほどきによってなんとかパスすることができて、今日私がここにいるわけです。そういった意味で本当にこの教会お世話になっております。しかもなんとこの教会の現牧師先生、安藤先生、これ新学校の卒業式の写真です。この中に私も家内もいるんですと、実は後ろの方にですね、安藤先生がいらっしゃるの見えますか？同級生なんです。クラスメイトなんです。先生と一緒にそこで勉強して、一緒に祈りながら、学びながら楽しみながら過ごせた。もう本当にいろんなところで宿題を助けてもらったり、私たちが答えられない答えを先生にバッズバッと答えてもらって、そんなことをいつも助けてもらったのが安藤先生でした。ですからそういった意味で、ここの教会、私にとっては主が良くしてくださった全てのことの中にこの教会が多く関わっているんです。感謝ですね。そしてこのように私たちは誰しもが同じように、私の今クリスチャンとしてここに立っているところで、誰が一体関わってくれたのかな、どんな機会があったのかなと思い起こすと、いくらでもきっと出てくるんだと思います。 確かに今の自分の大変なあの出来事、この今の試練、そればかり見るとなかなかそれが思い起こせない弱さはありますけども、少し静まってこういう集会とかデボーションの時間にちょっと思い返してみてください。不平不満よりもたくさん恵みや祝福が数えられるのではないでしょうか。まあ、さらに、そういった意味ではこの教会はたくさんいろんな、まあ、私にとってもたくさんの恵み祝福がこの教会からあったんですけども、この教会がじゃあこれからどんなことを主にお返しできるのかを考えたときに、いやもうすでにたくさんのお返しをこの教会はしていますよね。例えば今は献身者2名が神学校に使わされています。神様に祝福のお返しとして、今若い魂が将来神様の宣教のために出ていくための訓練を受けるということで使わされているではありませんか。お返しです、そういった意味では。しかも、牧師の安藤先生はなんとこの JBBF の理事長として、この教会の後押しがあって犠牲があって先生は今その働きがなされているということも、これも皆様からにとって皆様からの神様へのその恵みのお返しなんじゃないでしょうか。そんなことを考えると、確かにたくさんの今お返し数えられましたけども、まだまだ始まったばかりです。これから今週、来週、この数ヶ月後、数年後、どんなお返しをこの教会から神様になされるのか、本当に楽しみです。私たちはこのようにして、何がお返しできるかを分かち合いながら、明かしし合いながら、まあ主にあって自慢し合える、そんなクリスチャン人生は楽しみなんじゃないでしょうか。ぜひクリスチャン人生を私たちは胸を張って喜んで楽しんでもらいたいんです。日本人のクリスチャンはどうも下を向きがちで、クリスチャンであって申し訳ありません的なですね、まあもちろんクリスチャン人口が少ないということもあると思うんですけども、そうでない私たちこそ世に打ち勝った素晴らしい勝利をいただいたものなんですから、上を向いて喜んで堂々と神様の恵みを証しできるものになっていただきたいと思います。さあ、そこのように私たちは教会としてこの宣教、神様からのたくさんの恵みのための具体的なお返し、何ができるかということの、その一つの例として、聖書の中からある教会を一つクローズアップしまして、どんなお返しをその教会はしていったのかということを見て、私たちにもそんなことができるのかなということを見ていただきたいと思っております。さあ、午前中私たちは、主が私に良くしてくださったすべてのことに対して、私は主に何とお答えしていったらよいのでしょうかということを考え始めましたけども、その具体例が実は教会としてはピリピ教会のことを今日は少し考えてみたいんです。このピリピの教会というのは、あの宣教師パウロが建てた教会です。特別な教会でした。パウロがヨーロッパ地方に入って宣教し始めて最初に建てられた教会がこのピリピの教会なんです。そしてピリピの教会はそれ以来パウロに対して全面の宣教支援と祈りを持って支えていった唯一の教会でした。たくさんの教会パウロは建てましたよね。でも忠実に彼の宣教を支援し続けたのはこのピリピの教会でした。そしてこのピリピ人への手紙という、これから見ていきますけども、手紙が書かれた時にはパウロはローマの牢獄、あの冷たいですね、冷え込む一人で暗い寂しい孤独な牢獄にいる中で、パウロはこのピリピの教会に宛てて書いた手紙がこのピリピ人への手紙なんです。そこにはパウロからの、心からのピリピ教会に対する感謝と、そして特別な思いが込められた手紙です。さあ、早速見ていきましょう。聖書箇所、ピリピ4章14、15。ピリピ人への手紙、4章14節15節をお読みさせていただきたいと思います。ここ書いてあります。ピリピの人たち、あなた方も知っている通り、福音を伝え始めた頃、私がマケドニアを出た時に、物をやり取りして私の働きに関わってくれた教会は、あなた方だけで他にはありませんでした。 テサロニケにいた時でさえ、あなた方は私の必要のために一度ならず二度までも物を送ってくれました。まあ、ここまでにしましょう。ここを見ても、このピリピの教会から、パウロはたくさんの恵み祝福を受けてきました。それが、このパウロの宛てた手紙には、たっぷりとその感謝、そして喜びが、ここに表現されています。牢獄の中で、どんな希望があるでしょうか。これは、神の恵みが、サタ敵であるサタンによって遮られてしまった、もう最悪の状態なんじゃないかと私たちは思いがちです。しかしパウロはその中で感謝を数え上げてピリピの手紙にこんな素晴らしい喜びの手紙を書くことができました。それほどこの教会がパウロに対してたくさんの宣教支援をしてきたという証拠ですね。そしてそんな暗い中でパウロはピリピからの心遣い、特に贈り物があったそうです。それがどんなにか彼の心を慰め力づけたかということを見ることができます。18節。18節。私はすべてのものを受けて満ち溢れています。エパフロデトからあなた方の贈り物を受け取って満ち足りています。それは香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる捧げ物です。ここにパウロがピリピの教会から受け取ったその贈り物が神への供え物、特に香ばしい香りであるっていう表現をしています。これどういう意味でしょうか。香ばしい香りとは何かというと、これ実は旧約聖書の表現です。旧約聖書ではしばしば神様の前へ祭司が祭壇で捧げ物を捧げた時に、その焼かれた犠牲、その煙が天に立ち上って、その彼らの祈りだったり捧げ物の姿を見て神が喜んでくださるという表現の一つが、この香ばしい香り、煙が天に上るという表現だったんです。ですから神が喜んで受け入れてくださっているという決まり文句です。ですからパウロが贈り物を喜ぶ理由というのは、それを通して彼が必要が満たされたということで喜んでいるんじゃないんです、これは。それはこのピリピの教会がパウロを通して神を喜ばせているということにパウロは喜んでいるんです。私たちが喜ばすべき方は人ではありません。主なる神様です。私のクリスチャンの歩み、一つ一つの歩み、一つ一つの言葉、仕草、それは主に栄光を期すこと、それをいつも私たちは念頭に、私たちの行動、言動を考えていかなければなりません。この神に栄光を期すること、イエス様が天から地上に来られ、そしてこの福音宣教がスタートしたことは、まさに神の栄光を表し、神に栄光を期す働きでした。またパウロがユダヤ教から改宗して敵であったのに、イエス・キリストの恵みの福音を述べ伝える宣教師として働き始めたことは、まさにこれ、神に栄光を期する働きでした。そしてこの宣教師パウロの働きを全力を持って支える教会も、パウロが証ししているように、それは神に栄光を期する香ばしい香りなんだって言うんです。ということは、この教会が捧げている、そして支援している宣教の働きも、まさにそれは神に栄光を期す香ばしい、立ち上る神への喜ばしい捧げ物なんだということなんです。私たちはつい事務的なことで、いや、宣教献金今月しなきゃもう期日が迫ってるからと言ってやってる、そんな感があるかもしれません。しかし神の前にはそれは本当に、あなたがその捧げた献金、それは私にとって喜ばしい、香ばしい香りなんだよと言って受け取ってくださるものなんです。ぜひそういう思いを持って捧げてみてください。香ばしい香り。そしてこれからまた今日をまた機に、この宣教大会を機に、さらにこの船橋教会が 主にあって香ばしい香りを放つ活動がスタートする日となっていただきたいと思っております。宣教のために何ができるのか、今日日にまた皆さんが話し合い祈り合い、それを実践していってください。そしてそれによってパウロは本当に恵まれ祝福されました。そして神様もそれを喜んで受け入れてくださいます。じゃあ今度は逆に宣教師側としてはたくさんの贈り物をいただいたから、じゃあ今度は宣教師から支えてくれてるみんなに何かお返しをしなきゃ。でも実際宣教師からはなかなか何か贈り物だとかそういったことではなかなか難しいです。でもそれは彼らの宣教の働きの実だったり報告だったり、これだけの人が救われたんだ、こんな働きができたんだという報告が皆様への贈り物なんです。それがあの宣教師から送られてくる宣教レポートの一文一文なんです。ぜひその宣教レポートをしっかり読んでみてください。彼らからの皆様への素晴らしい香ばしい贈り物があるはずです。でも、まあ、仮に宣教師から具体的な何か贈り物がないとしても、でも宣教師の雇い主であるボスである宣教の主から教会に必ず祝福や恵みや素晴らしい報いがあると聖書には書いてあります。それはパウロが19節に書いてあります。宣教師からは贈り物ないかもしれません、お返しがないかもしれませんけども、また私の神はキリストイエスの栄光のうちにあるご自身の豊かさに従ってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。これが神から皆様への香ばしい今度は贈り物となるんです。皆様が宣教をすることによって神様から恵みが幾倍にも増して帰ってくるということです。これが宣教の法則です。そしてパウロは大胆にピリピ教会に続けて私を支援をしてくださいと大胆に言えたのは、贈り物を求めているんじゃない、贈り物を通して彼らが恵まれ祝福されることを期待していたんです彼らは。さあ、私たちはこのピリピ教会が宣教を支える犠牲を通して神からたくさんの恵み祝福が有り余る恵みがあった、そしてそれがこの船橋教会にも当てはまります。皆様の宣教活動が今度は逆に神様から皆様への素晴らしい恵み祝福、それは尋常なものじゃないんです。17節、私は贈り物を求めているのではありません、私が求めているのはあなた方の霊的な口座に加えられてゆく皆のですって書いてあるんです。面白い表現をしていますね。ここで霊的な口座に加えられていく身が皆様に神様から与えられるっていうんです。これどんな意味でしょうか。霊的な口座、よく素人がですね、株や投資に手を出してはいけないとよく言われますよね。まあ、実はこの宣教の働きに参加するということや何か私たちが宣教のために捧げるというのは、実はそれ神様に対する投資であるっていうんです。いや佐藤またなんか変な話し始めたぞと思ってるかもしれませんけども、もう少し我慢して聞いてください。神様は一大プロジェクトとして世界宣教というものを私たちを通して計画されました。それに私たちは参加するわけです。そういった意味で私たちは主の一大プロジェクトを成功させるための投資家なんです。そのために捧げ、それが実現することを願うものです。もしそれが投資であるならば、当然そこには配当となって帰ってこなきゃいけないですよね。それが投資の魅力です。いやー、もっともっときな臭くなってきましたね。大丈夫ですよ。さあ、宣教への参加が投資である。それは私たちの犠牲、献金だけじゃありません。その宣教師を支えるために、ありとあらゆる祈りだったり、時間であったり、労力であったり、行動であったり、そういう犠牲は神様に対する投資だから、そこには必ず報い、 配当があります。なぜならば世界最大のプロジェクトへの投資なんですから、ものすごい配当金が来るはずです。しかも天の御国から皆様の霊的な口座へ振り込まれるって言うんです。皆様のどこどこ銀行の口座じゃないですよ、もちろん天国貯金、天国の口座にチャリンチャリンチャリンと溜まっていくって言うんです。今いくらぐらいでしょうか。それは皆様がどれほど宣教のために捧げているか、思いを募らせているか、それによって皆様の天国口座に今どれぐらいあるか、それが楽しみな、また一つの私たちの望み、希望かもしれませんね、天の御国に行くための。そして私たちの霊的な口座は決して赤字にはならないです。また私たちが捧げすぎちゃったなんていう過払い金も当然と存在しません。神様は私が成したことにふさわしい、いやそれ以上の素晴らしい恵みを皆様の人生に、天の御国に蓄えてくださるんです。仮にでもそれは天国ではたくさん溜まっているけど私の人生にはもう不足ばかりだと思われる方いらっしゃるかもしれません。でもそんなことはないんです。19節見てください。また私の神はキリストイエスの栄光のうちにあるご自身の豊かさに従ってあなた方の必要をすべて満たしてくださいますって書いてあるじゃないですか。確かに今は不足に思えるかもしれません。しかしそれも終始を償わせてなお余りあるものへと必ず満たしてくださるって約束されているんです。ですから今は忍耐を持ち、そして希望を持ち、今のその私たちの時を乗り越えていただきたいと思います。さて最後に18節、もう一度18節を見て終わっていきますけども、私はすべてのものを受けて満ち溢れています。エパフロデトからあなた方の贈り物を受け取って満ち足りています。それは香ばしい香りであって神が喜んで受けてくださる捧げ物です。この箇所からこのピリピの教会からの捧げ物がエパフロデトという一人の教会員を通してパウロへ贈り物が届けられていたことがわかります。パウロは牢獄の中にいるわけですね。不自由だったんです。まあ不自由であっても、でもそれは訪問してくる人々に対して彼は福音を語ったり教えたり励ましたり指示を与えていました。その宣教活動には様々な必要があるわけですね。ですからその必要なものを届け、身の回りの世話をさせるためにピリピの教会はエパフロデトという人をパウロの宣教のために使わし用いていたのです。このように教会というのはいつの時代でもどの場所でもどの国でも神様のために働く人々を物質的に精神的に両面で支えてきたんです。だから今ここに今船橋聖書バプテスト教会が立ち上がっているんです。その背後には多くのこの教会のために祈り支え、そして支援してきた者たちがいたはずです。その働きによって教会は宣教師と良い働き関係を持ち、そして主が皆様に与えてくださった良いすべてのものの中の一つとしてたくさんの私たちには協力者がいたんじゃないでしょうか。そして私たちは良き宣教師の協力者であってほしいんです。ここにいる皆様が現代のエパフロデトになっていただきたいんです。私たちのこの JBBF というこの群れ、これは他のキリスト教宗派とは違って大変このユニークな存在なんです。何がユニークかというと、普通のキリスト教派というのは教団組織を持っています。そこには本部があったり支部があったり、または末端の諸教会があるというピラミッド型の組織がほとんどの多くの宗派、キリスト教宗派です。もちろん宣教の働きは私たちも彼らもやっています。宣教の関わり方が違います。ピラミッド型のこの 宣教組織の教会の中では、宣教というのは、その上層部の人たちが、ここに宣教が必要だ、こういう宣教書を使わそうと言って選ぶんです、彼らが。使わし、そして宣教額、いくらぐらい下げよう。よし、みんなから集まった献金、これぐらい配当配分して送ろうと言って、上層部がすべてその管理をしているんです。ところが、末端の小さな教会たちは、自分たちが宣教に関わっているという意識はないんです。献金はしています。宣教をそれによって支えられているんだろうなとは思いながらも、実際どのように使われているか、誰にどうやって私のこの捧げたものが言っているかが見えてこない。わからないっていうんです。うちの教会に他の宗派から来られた方が言っていて、いや実はね、太田教会来たら本当に宣教宣教と言って、私の捧げ物がどうやって使われているかよく分かって、本当に自分が宣教やってるんだって分かって、素晴らしいですね。自分が今までいたのは自分が何のためにどう使われているのか全く分からなかったっていうんです。そういった意味で私たちの教会は透明性のある、今の時代大変この大切な言葉ですよね。自分がやっていることが本当に目に見えるように跳ねか自分の前元に分かって、そして恵まれ、自分も恵まれ、そして一人一人の宣教師の活動だったり、悩みだったり、祈りの課題が分かる。それがこの私たちのバプテスト教会の宣教なんです。それは恵みなんですよ。特別な教会です、私たちは。ですから私たちのされた献金は必ず宣教師の元に行きますし、宣教委員長が言うから、本当です。そして必ずそれが恵みとなって皆様に帰ってくるんです。それが私たちの世界宣教の働きなんです。そしてこの教会が多くのエパフロデトがいる教会であって、そして現代のピリピ教会になってもらいたいんです。そして今日のこの宣教大会を通して、この船橋教会がますます世界宣教の働きへ参加する主の前に香ばしい香りを捧げる教会なんだということを認識してください。パウロはピリピ教会を通して宣教し続けられたんです。皆様の祈りと捧げ物があって、今私が支えている宣教師たちは現地で思う存分主にあって宣教できているんです。ですから私たちはとにかくこの働きを続けていきましょう。この世界宣教の輪をもっともっと固く強固なものにしていきましょう。これは教会全体が誰か宣教に特化しているものだけがやるのではない、教会全体の共同作業として、それを鎖の輪のように教会員一人一人がつないでいくんです。皆さん、この鎖の強さ、頑丈さというのは何が決めるかご存知ですか？鎖の輪っかです。まあ普通考えるのは、鎖の素材、超合金だったり、チタンだったり、そういう輪っかでつなぎ合わされていれば、きっと強い鎖なんだろうな、鎖の輪なんだろうなと思うかもしれませんね。でも実は、鎖のつながっているその強さの強度というのは、どれぐらい素材が強いかということで決まるんじゃないんです。何かというと、その鎖のつながっている輪っかの中で、一番弱い輪っかが全体の強さを決めるんです。なぜならば、一番弱いところから切れるからです。いくら他のが頑丈で切れなくても、弱いところが切れてしまえば、切れることになるからです。ですから、教会の強さを決めるのは、信仰が強く、宣教の重荷をたくさん抱えて、一生懸命使えているあの人、この人の強さが決め手になるわけじゃないんです。この群れの中で、一番弱い存在、宣教の祝福がまだわからないような方々、恵みをまだ味わっていない、そういう人たちのことを考えて、その人たちが同じ重荷を持って、喜んで、宣教に参加できるように教会が計画をしていき、導いていくことが、この教会の宣教の強さになるんです。 強い人たちだけがさらに恵まれ強くなっても、それが群れとしての鎖の強さにはならないということです。どうぞ、この船橋聖書バプティスト教会が、ぜひこの教会のまだ加わったばかりの方、弱い方、心痛んでいるもの、そういったものに寄り添い、そして励まし、宣教の恵みを分かち合い、そして祈り合える、そんな教会になっていくならば、この教会は、しっかりと絆に結ばれた固い鎖の宣教の教会になるはず。現代のピリピ教会になれるはずです。それが何よりもの主へのお返しとなります。それは神の前に香ばしい香りとして神に受け入れられて、皆様の教会の霊的な口座に加えられていく身として、どんどんどんどん素晴らしい報いが天に溜まっていくこと、そんなことを夢見ながら、これから今日を機にまた皆様が話し合ってください。宣教計画をもう一度考え直してみてください。新しい計画を立ててみてください。あのまだ参加してないあの人、この人が参加できる、どんな計画があるのかな、どんなやり方があるのかな、そんなことを考えられる。現代のピリピ教会に、そして人一人がエパフロデトになってください。お祈りしましょう。天の神様、午後の集会ありがとうございます。この宣教の働きは、神の前に香ばしい香りとして、あなたが喜んで受け入れてくださる働きであるということを見ました。そしてこの教会はもうすでに、この働きに参加し、宣教師を支え、祈り、そして自分たちにできる最善を行っております。しかしまだそれはゴールではありません。まだまだあなたの前に捧げられる香ばしい香りがあそこにもここにもきっとあるはずです。特にまだこの恵みに預かっていない多くの者がもしいるならば、その者たちをも巻き込んだこの宣教活動が、この船橋聖書バプティスト教会をもってなすことができる。それがまさにあなたが一番喜ばれる香ばしい香りとなる宣教活動です。どうぞまた今日のこの宣教大会を機に、この教会があなたの前にしっかりと宣教の鎖の輪をつなぎ合い、そしてあなたの前に歩み出す教会となりますように、ここにいる現代のエパフロデトとしての働きをされる兄弟姉妹一人一人に感謝します。また現代のピリピ教会であるこの船橋教会を心から感謝します。さらにあなたが用いてくださり、天の霊的口座にあなたからの恵み祝福がたくさんありますように感謝します。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございます。